優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。水曜日、人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
本日は令和2年度差別をなくする輪を広げよう市民運動人権ポスターの部で優秀賞を受賞された三木市立平田小学校3年大峰理央さんと、三木市立緑ヶ丘東小学校4年菊田大地さんから作品についてお聞きします。まず大峰理央さんにお話を伺います。大峰さん、受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
大峰さんの作品は笑顔いっぱいの友達を画面いっぱいに描き、その上に赤字で大事、心寄せ合ってと強く書いています。作品への思いを教えてください。
私は大好きな友達と一緒にいるところを描きました。一番仲の良い友達の顔と私の顔を描きました。クラスのみんなと一緒に目から順番に自分や友達の顔をよく見て描きました。顔の中で一番工夫したところは唇の形や口の大きさです。唇の形を描くとき上手に描けるか心配でしたが、自分の唇の形や友達の唇の形をじっくり見て丁寧に描くと上手に描けました。髪の毛も本当に生えているように自分の髪の毛をよく見て一本一本色を変えながら描きました。最初は筆を寝かせて描くと糊のような髪型になりましたが、筆を立てて描くと本物のように描けました。筆の使い方も大切なことに気づきました。服装も模様を考えたり、自分や友達によく似合う服装にしたりなど、たくさん考えました。柄も私の好きな星やハートを入れました。色も可愛い色にしました。とても私も友達も気に入っているところです。私も友達も元気いっぱいなので、どうしたらその元気いっぱいな様子が伝わるのかなと考え、よく顔を見ると、ほっぺのところを赤くすることにしました。赤くすると、ほっぺが赤くない時よりも生き生きとしました。手のひらを頭の上でつなぐところは、周りの友達にやってもらいました。どちらが親指なのかも気をつけて描きました。手のしわまでよく見て描きました。私が一番皆さんに見ていただきたいところは、私と友達がニコニコ笑顔で笑っている表情です。私も友達もよくみんなから、笑顔がいいねと言われます。だから、そんな風に言ってもらえる表情を描きました。そして、私たちの笑顔にぴったりの言葉は何だろうと考え、仲良し、笑顔、ずっと一緒、など、たくさん候補がありましたが、私は今、道徳を頑張っています。だから、心という文字を使いたいと思ったので、心寄せ合って、にしました。私のポスターを見て、みんなの心が少しでも優しく、幸せになったらいいなと感じています。来年もどんなポスターを書こうかと、今からワクワクしています。楽しみです。
大峰理央さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次に、菊田大地さんからお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菊田さん、受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
菊田さんの作品は画面の中に友情と書かれ、その周りを仲良く友達が顔を寄せ合っている様子が書かれています。どんなことを思いながら書いたのですか？
学校のみんなは男女関係なく仲良しで、学校でドッジボールをしたり鬼ごっこをしたりしています。休日でも家の庭から友達の名前を呼ぶと出てきてくれ、集まって庭で遊んだり公園で遊んだりして毎日楽しいです。友達に支えられていることはたくさんあるから、僕も困っている友達がいたら助けたいし、みんなが仲良く楽しく過ごせたらいいと思っています。
どのようなところを工夫して描きましたか？
手のポーズと手相を細かく描きました。バッグは担任の河津先生が黄色とオレンジの2色を使ってティッシュを丸めてポンポン押して色をつける技法を教えてくれました。
受賞した時の気持ちを聞かせてください。
今回は受賞することができて驚きと嬉しい気持ちでいっぱいです。普段から絵を描くことが好きで、今は家で鬼滅の刃のキャラクターを描いたりしています。来年も楽しく描きたいです。
菊田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は令和2年度差別をなくする輪を広げよう市民運動人権ポスターの部で優秀賞を受賞された三木市立平田小学校3年大峰理央さんと、三木市立緑ヶ丘東小学校4年菊田大地さんにお話をお聞きしました。なおポスターは12月6日土曜日に開催する人権の集いの会場に展示されます。また来年1月12日から1月29日まで市役所プロムナードで展示されます。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで、電話 82-8388 かファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。